暮らしの掲示板12ページ人口と移動平成22年11月30日現在人口3万357人男1万4443人女1万5914人世帯1万1699世帯出生18人死亡37人転入32人転出30人お知らせ二十歳の献血キャンペーン次の日程で献血が行われます一人でも多くの皆様のご協力をお願いします日時場所1月16日日曜日12時30分から16時大英駅店前1月17日月曜日1 8時30分から11時30分壱岐保健所前2 12時から13時30分市民病院前3 14時30分から16時 JA 壱岐本所前1月18日火曜日1 8時30分から11時市役所勝本庁舎前2 11時30分から13時30分壱岐商工前3 14時30分から16時勝本漁協前1月19日水曜日1 8時15分から11時30分市役所、郷の浦庁舎前。2、12時30分から14時30分。商工会、郷の浦支所前。3、15時から16時。壱岐高校前。1月20日、木曜日。1、8時から9時20分。市役所、中事務所前。2、10時から12時。市役所、芦部庁舎前。3、13時から16時。大英、行き店前。1月21日、金曜日。1、8時から10時30分。市役所、石田庁舎前。2、11時30分から14時。マリンパル、行き前。お問い合わせ先。健康保険課健康増進班電話 45-1111 二十歳になったら国民年金新たに成人の仲間入りをされた皆さん成人おめでとうございます国民年金は日本国内に住所のあるすべての人に老齢、障害、死亡について共通の基礎年金を支給し、健全な国民生活の維持、向上に寄与することを目的に運営されており、その費用は日本に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、保険料を公平に負担することによって賄われる仕組みになっています。国民年金の加入者は、職業によって次の3種類に区分されます。第1号被保険者、農林漁業従事者、自営業者、学生等。第2号被保険者、厚生年金の被保険者及び共済組合の組合員等。第3号被保険者、第2号被保険者に扶養されている。非扶養配偶者加入の手続きや保険料を納付することが困難な場合は保険料免除制度や学生納付特例制度があります詳しくは各支所窓口へご相談ください芦部庁舎は健康保険課国保介護年金班へお問い合わせ先健康保険課 国保介護年金班。電話 45-1111。 知って得する農業者年金。安心できる老後生活への備えには何が大切ですか？豊かな老後を送る上で、公的年金は大きな支えとなります。農業者年金は、農業者の老後を支える政策年金として、生活の安定を実現するだけでなく、担い手の育成、確保を進める視点から、充実した魅力ある制度となっています。現在、日本人の平均寿命は、男性が 83.6 歳、65歳からの平均余命 18.6 年、女性が 88.6 歳、65歳からの平均余命 23.6 年です。この長い老後生活に備えるためには、生きている間、必ず決まった期間に決まった金額が受け取れる終身年金への加入が最適な方法です。高齢農家の家計費は、夫婦お二人で月額約23万円に及ぶというデータがあり、この場合、農業者の方が国民年金を満額受給、夫婦お二人で13万2千円、できたとしても、月額10万円が不足することになります。厚生年金の場合、モデルケースのご夫婦で23万円受給できます。農業者の方には、このような不足額を補うために、農業者年金制度が用意されていますので、国民年金の上乗せ年金として、終身受給できる農業者年金にぜひご加入ください。お問い合わせ先、農業委員会、電話、44-6111。1月1日より、住基カードの交付時に、本人確認の徹底を行います。昨年より、住基カードの不正取得事件等が多数発生していることを踏まえ、住基カード交付等の本人確認が強化されました。本人確認の方法。1、IC カード、運転免許証、1点。2、非 IC カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳など、顔写真付きの本人確認書類の場合は、さらにもう1点、保険証等が必要です。3、1、2の書類の提示がない場合は、紹介書を郵送します。豪農ラッシュでは、1、2の書類が揃っている場合は、即日交付が可能です。豪農ラッシュを除く3支所で交付申請される場合も、先ほどの書類が必要です。ただし、即日交付は実施されておりません。詳しくは、次へお問い合わせください。お問い合わせ先、市民福祉課、市民班、電話 48-1111。 募集、23年度離島留学生の里親募集について、壱岐高等学校では平成23年4月に入学する離島留学生の里親となっていただける方を募集しています。歴史や中国語を学ぶために、島外からやってくる子どもたちが充実した高校生活を送ることができるよう、サポートをしていただける方の里親登録をお待ちしています。ホームステイ期間、原則として23年4月から3年間、契約は1年ごとになります。受け入れ人数、2人程度、1人でも結構です。ホームステイ料、一人当たり、月額6万9000円、3食込み。平成24年4月からの受け入れが可能な方も登録可能です。 詳しくは次へお問い合わせください。お問い合わせ先、壱岐高等学校、電話 47-0081。 23年度離島人材育成基金助成事業の募集について。この事業は離島住民の自発的な島づくり活動をバックアップするために、財団法人日本離島センターが助成を行うものです。応募対象、離島で活動している人、グループ、団体等。助成対象事業、離島の人材育成のための事業。助成金額、支給対象経費の3分の2以内で、限度額100万円。応募期限、23年2月14日、月曜日まで。事業実施期間、23年4月1日から24年2月29日まで。応募方法等、詳しくは次へお問い合わせください。制作企画課、企画班、電話 48-1111。 小・中学校、臨時適任用教員等の募集。壱岐市立小・中学校における臨時的任用教員等を募集します。募集職種、講師、養護助教諭、事務職員、学校栄養職員。募集要件、当該免許証取得、事務職員を除く。詳しくは次へお問い合わせください。教育委員会、学校教育課、電話 45-1202。 お願い。1月10日は110番の日。110番をかける場合には次のことに注意してください。110番は緊急の事件、事故の場合の緊急電話です。落とし物の届け出、各種問い合わせなど緊急でない要件は壱岐警察署または付近の駐在所へ。相談に関するものは相談専用ダイヤルシャープ9110へお問い合わせください。110番のかけ方、110番にかけるとすべて長崎市にある長崎県警察本部通信指令室につながります。壱岐警察署にはつながりません。対応した係員からの質問に答えて、1、交通事故か、盗難などの事件か、2、発生場所とその場所の目印になる目標物、3、犯人の特徴と逃走方向、手段など、4、怪我など被害の程度、5、あなたの氏名、電話番号などを伝えてください。特に自分の住所や事件・事故の発生場所については、地元の警察署ではないため、番地や目標物など詳しく伝えてください。お問い合わせ先、壱岐警察署、電話 47-0110。死亡した野鳥は素手で触らないでください。野鳥は様々な原因で死亡するため、野鳥が死んでいても鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられており、日常生活においては、過度に心配する必要はありません。ただし、野鳥には、体内や羽毛などに、細菌や、寄生虫などの病原体がついていることがありますので、死亡した野鳥は、絶対に素手では触らないようご注意ください。また、同じ場所で、たくさんの鳥が死んでいたら、 域振興局総務課または市役所農林課にご連絡ください。お問い合わせ先、域振興局総務課、電話 47-1111、 農林課農林畜産班、電話 44-6111。 ちょこっと情報、市のホームページでは中学校校歌のダウンロードサービスを行っています。どうぞご利用ください。モバイル版より携帯電話の着信音等にも設定可能です。音訳は本田恵子でした。